どうでもいいニュース。はい、どうでもいいニュース、キャスターのコロンとコメンテーターの
BJ です。
それでは2週間のニュースです。9月22日、中国の痴漢撃退法があまりに怖すぎると話題に。9月23日、島村店員に土下座強要、投稿者に非難殺到、炎上騒ぎ。9月24日、 Facebook が自殺対策にも乗り出しました。ブラックベリー身売りへ、スマホ草分け、業績悪化。半沢最終回、平成1位の 42.2%、 三田も超えた、関西は歴代1位、45.5%。 9月25日、玉ねぎの少なさに激怒、インドで客がオムレツ屋店主に発砲。パトレイバー新作は押井守監督の完全オリジナル。ちょっと待ってね、これどっち押すって言ったっけ。クリアの方、
うん、
クリア、
うん、
あ、消えてもた。まあいいや。はい、どこまでいったっけ。完全オリジナルまで、
うんうん、
ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー。パキスタンで、マグニチュード 7.7 の地震、新たな島が出現。あれ、スポットライトはどこ。 iOS7 になって出し方が変わった機能ガイド。9月26日、アップルとグーグルがタッグを組んだ、病気と老化に取り組むヘルスケア会社、カリコかな、設立へ。9月30日、アマちゃんノーネンレナがキムタクとの共演拒否、代わりに AKB 大島に。10月2日ふなっしー歌手デビュー、高見沢がプロデュース。さらば愛しき Wii を発売7年で生産終了へ。自販機溶かして釣り銭盗む、中3少年3人を逮捕八王子。10月3日、町おこし企画のホームページに警察が削除要請、みだらなイラスト。ウッディアレンの息子、実はフランクシナトラの息子。触れるものすべてが石に変わる湖。ホンダの新作 PV、今回もまたひねりあってカチョエ。セレブの敵、パパラッチまでも味方につけてしまうヒュージャックマン、トラブル起きても即解決。10月4日、サッカーホンダ、レーシック手術失敗を否定、もちろん満足、何の後悔もない。シリに今すぐ、今日は何の日って聞いてみて。10月4日は実は。10月5日、胸元開いたポスター、刺激的、シール貼り対応。宝塚やっくんが交通事故死、山口県内の中国道で車にはねられる。10月6日、ヒュージャックマン取材記者が昔の教え子だったことに気づく。以上となっております。あ、長かった。
はい、2週間分ね。
はい、
東京国体終わりました。
終わりました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
ね、疲れたね。
疲れました、はい。まあ、今シーズンもね、これでとまずは一段落と、
はい、
いうことなので、
ええ、
まあ寂しいような、
うん、
もう 2,3 個やっておきたいような、
複
雑な心境ですね。
やっときたいっていうか、やっといた方がいいんだろうなっていうふうには思うけど、
うん、
やるときついよ。
きついけど、やっぱもうあの緊張感がたまらないよねって思うね。
うわ、
やっぱあの緊張感が好きなんだろうね。
うわ
と思うわ。
あ、ほんと。
うん、だからやっぱやっちゃうんだろうなっていう気がするね。
麻薬だね。
なんだかんだ言うてやっぱ楽しいもんね。
そっか。
うん、という気がしましたが、今日驚きでしたね、昨日の晩。
うん、
桜塚やっくんが山口県内で、ね、峰の手前っぽいんだよね。心当たりがあるっちゃあるかな。
本当
だって今シーズンどんだけ車で走ってると思うっていう感じじゃん。
いや心当たりだ、だって BJ が撮ってる時とは違うでしょ。
いや多分下りだよ
時間帯が。
時間で、いやー、似たよ、夕方でしょ。
夕方、はい。
雨で車がスリップしたのかもしれないって書いてあったね。
うん、
あの峰から下ってくるとね、微妙に下りのところがあるんだよ。
いやありますよ、
ゆーるく下っていくんだよね。
うん、ありますよ。
で、あの路面で337拍子が鳴るエリアの、
うんうん、
まあ、だいぶまだ手前なのかなっていう感じだね。夕方でしょ、朝明け方、これ
時間、うん、夕方って書いてなかったっけ。
夕方でそんなに、うーん、ねえ、
ねえ、
だからその事故ではなくならずに降りて車にっていうことだったんだね。
うーん、
それがね、だから最近ねサービスエリアにね、
うん、
実は今年はそのポスターが貼ってあるのよ。
どのポスターが、そのって何。
あのトイレとか行くと必ず見るね、うん、あの意外と高速道路で、
うん、
その人が飛び出して事故になることが多いって。
へー、
だからあの気をつけてくださいよっていうポスターが今年はいろんなサービスエリアのトイレとかに貼ってある。
うーん、
ね、意外に多いんだって。
どういった時に人は、
ね、だからやっぱりその事故して出てくるとか、
うんうんうん、
まあ、あるんじゃない結構そういうのが。
へー、
うーん、まあ、それも見てたしね、
うん、
ありゃありゃっていう感じだよね。
恐ろしいね。
だから事故しても車の中にいた方がいいんだね。それか、だからあの発煙筒を滝に出るかぐらいじゃないとっていうことだろうね。
その発煙筒滝に出て事故に遭うかもしれないよ。
まあその可能性もあるけどね。
ねえ、
かわいそうなもんだね。
よくさ、ほら、非常電話みたいなのが設置されていたりするじゃない、
うんうんうん、
そこまで行く間とか怖いよね。まあ 今だと携帯とかあるのかもしれないけどさ、
うん、だから出るときには、だからまあその道路のねガードレール沿いをというか、
うん、
それではしその歩いて、だから歩くときも気をつけないといけないし、
うん、
やっぱ運転する側も気をつけないといけない。でも夕方の4時だから見通しは絶対悪くないと思うんだよね。夜中だったら見えないってことは絶対あるだろうなって思うじゃん、
うん、
道的に、
うん、そうね、
夕方だったらねという気はするんだけどね。中央分離帯みたいなところにぶつかってって書いてあったな。
追い越し車線側に止まったらしいですよ。
ああ、そういうことか。なんともって感じだね。
ね
え。山口県でという。
よりにもよってね。こんなところまで来てね。
ねえ。東京からだから熊本まで車で行く予定だったっていうことみたいですね。
はあ、そうなんだ。かわいそうにね。
いたたまれないね。って行きすんな。今度気をつけないといけないよ。
そうだね。
で、俺はもう眠くなったらすぐ寝るようにしてるからね。で、だからそれも、考えてスケジュール立てるようにしてるから、だから東京はもう3日前ぐらいに出たんだよね。だからなんか2日ぐらい向こうで思いのほか早く着いたのよ、だから体調が良くて快調だったんだね、
うん、
1日でもう静岡に着いちゃったのよ。
へ
ー、明け方の4時ぐらいかな、静岡着いたから、うわこれ早すぎだわと思って、どっかで一泊してもう一日走って着く予定だったから、ああ高速道路で下手すると2泊ってことになっちゃうなっていうつもりで行ったんだよね、
そうなんだ、ずいぶんお休みになれる予定だったんですね。
いやでも車移動だからそれぐらいしとかないと怖いじゃない。
まあね、まあね、
もう眠くなってたまんなくなる時あるしね。
うんうんうん、
そういう時にもうすぐ寝れるぐらいのスケジュールになってないと、
うん、
やっぱ東京は遠い。でも思ったより近い。
うん、
どの道選ぶかによるんだけどね。
そっか。
うん、
へえ。
今回だから東名通って言ったけどね、東名初めて通りましたけどね、車で、
うんうん、
自分が運転して。だから名古屋より上に車で行くのは初めてだったんだよ、自分の運転でね。
ああ、そうかそうか。
うん、
うん、
意外にあれなんだよね、平野だからほとんどが。
うん、
山口県って中国地方ってアップダウンが絶え間なく続くじゃん、高速道路でも。
そうね、多いよね。
多いでしょう、うん、で中国だから広島行くんでも広島もそんな感じじゃん。
うん、
だから結構運転って疲れるけど、あの名古屋越えたら楽だね。
あ、そう。
もうほとんど平らだもん。
あ、そっか。
うん、
アップダウンがないだけでも全然違うよね。
全然違うよ。で特に新東名、
うん、
通ったけどもうめちゃめちゃ楽なのよ。
うんうんうん、
道も広いし、
うん、
ほとんどはハンドル切らなくていいんじゃないの、あっこ。
うーん、
みたいな道路の作り方してるからめちゃめちゃいいのよ。
うーん、
で新東名はね、区間としては短いんだけどね、
うん、
その間にシャワー浴びれるところが2つ3つあるんだよね。そういうのもありながら、
うんうんうん、
っていう感じだったけどね。だから逆に下っていくと、
うん、
最後の方にアップダウンが続いてとか、やっぱしんどいだろうなって気はする。
まあね、
うん、
まあそうか、
気をつけないといけないね。
うん、
うん、ね
え、便利だから使うけどね。
うん、
うん、
そうなんだよ。意外と高速道路代も ETC つけたら安いんだよね。
あ、そう。
9000円ぐらいだった。
へ
え。うん、意外に安いじゃん。
うん、
こんなもんでいっちゃうんだよ。
すごいね。
うん、だからまあ本当気をつけてくださいよ、みんなもね。
ね、
うん、
うん、
と思いますね。だから私は来シーズンも多分車でいろんなとこ行くでしょう。ちょっと気をつけて。
いやいやいや、車のメンテナンスも気をつけないといけないよ、そんだけ走るんだったらね。
完璧ですよ。
乗りっぱなしにしないように。
完璧ですよ。もう、オイル交換とか、すごい頻繁にしてますよ。で、東京行く前、どこ行ったっけ？
どこだったっけ？
東京行く前、どこだったっけ？
どこですか？大分？
大分だっけ？
うん。
え、東京、え？大分じゃないよね。鈴鹿？
あ、鈴鹿か。
だよね。
うん、
鈴鹿行く前に一回ドクター K に本格的に調べてもらって、
うん、
まあまあ問題ないだろうっていうことであれしたから。うん、うん、
いやあいつもね、腕はいいんだろうけどね、
うん、
ちょっと適当なとこ。
ああ、まああるからね。まあまあ、でもなんか結構あの真剣に調べてたよ。
あ、本当？
うん、だからまあまあ大丈夫じゃないっていう。だから
私の車検の日は間違ってたからね。
うん、
言っとくけど、
だからうん、来シーズンもクリラ事故3代目、
うん、
頑張ってもらわないといけないからね。
そうだね。
あ、もう来シーズンの半ばで10万キロは超えるね、多分。ものすごいハイペースで乗ってるからね。
すごいね。
うん、でもやっぱね、あの、まあ、この車ついてたかどうかわかんないけどね、オートクルーズ機能があったら本当に楽なんだよ。
お
ー、だから後付けでもいいからね、つけるといいよ、本当に長距離移動する人。
うーん、
こんな楽かって思うぐらい楽だからね。
うん、
その足が楽とかじゃなくてスピードのことを考えなくていいっていう楽さがあるのよ。
うん、
で逆にね、100キロぐらい出しちゃうとメリットが出ないのよ。
うん、どうして？
100キロだと遅い車に近づいちゃうじゃない。
あ、
だからそのたんびにブレーキ踏んでまたアクセル踏んでって同じことやらないといけないじゃん。
うんうん、
逆にその何にもしなくていいっていうのはね、80キロぐらいだと何にもしなくていいのよ。
あ、
自分が一番遅い車だから他が抜いてくれるじゃん。
うんうんう
そうするとほとんどアクセル触らなくていいんだよ、ブレーキも。
へえ。
だからトロトロトロトロ行くんだよね、俺。スピードほぼ出さずに、もう80キロで一番燃費もいいし、
うん、
何にも考えなくていいから、
うん、
すげえ楽なんだよ。
うん、
意外とだからね、長距離運転する人ね、本当後付けで怖いかもしれないけどね、
うん、
つけるといいよ。
うん、
いい。ヤックンもつけとけばよかったかもね。大変だよ、ね。
いや、まあ、ヤックンが運転してたわけ
だよ。してたみたいだよ。
あ、そうなの？
途中、沼津かなんかまでは、うん、バンドのメンバーがやって、
うん、
そっからは本人が運転してたんだって。だから本人が起こした事故なんだって。やっぱ、だから、最後、ぼーっとしちゃってたっていうか、疲れたんだと思うね。
そうなのかね。
沼津からだろ。だから結構疲れるもん。
特
に関東エリアとか走っててさ、
うん、
アップダウンのあれに慣れてない人って疲れると思うよ。大変だと思う。ですよ。
残念ですね。
残念ですね。
はい。
まあ若かったからね、まあ、ご冥福をお祈りしたいと、いうふうに思いますか。
はい。
今週多いけど、あ、そうだね。パトレーバーの全貌がちょっとずつ分かってきたと。
そうなのよ。
いうことですね。
そうなの。
おしりさん監督やるんだ。
みたいですよ。
大丈夫か、おしりさん。
どうなんだろうね。
だから、ちゃんとそのエンターテインメントに戻れるのかね。あのスカイクローラーみたいな内容だったら引くよ、俺。あの映画悪い映画ではないけど、
うんうん、
難しいじゃない。パトレイバーに求められてるのはそういうことではないじゃない。だから、そういう意味ではだよ。
うん、
ちゃんとエンターテインメントとうまくこう交差させて、
うん、
おしりさん大丈夫かねって思うけどね。どうも、何テレビシリーズっていうか劇場シリーズで20話ぐらい作るみたいね。
劇場シリーズで？
うん。
40何分が10話でって書いてなかったっけ？
10本かな？
ああ、10本でって書いてなかった。
だね、
うん。
で、あと映画が1本。
うん。
長編が1本みたいな形を取ると。
そうそうそう。
いうことのようだね。
そんなんだったと思う。
楽しみですな。
ね。
うん。
ね、ゴーリキさんじゃなかったじゃないですか。
ゴーリキちゃんじゃなかったね。
うん。
残念です。でも、筧さんが後藤隊長なんでしょ？これ誰か当ててなかった？筧さんって。
当ててたような気がするよね。
うん、もうこれすげえなぁと思って。
あのファイルどこやったっけ？もう時間経っちゃったからさ、
うん。そうだね、そうだね。筧さん確か誰か当ててるよ。
ちょっと待って、どっかにはあったんだよ。うん、
で、今回は、だから、あの当時のオリジナルのパトレイバーを実写化するのではなく、
うんうん、
完全オリジナルだと。
うん。
だから、パトレイバーのあの歴史で言うと、三代目になると。特殊車両二課がね。
うんうん。
初代があのメンバー。
はい。
二代目がアニメーションにちょっと出てきてますと。
うん。
どこに出てきてるかわかる？
いや、わかんない。いや、私だからそんな一生懸命見てないって、パトレイバー。
え、そうなの？
うん。
でも映画版見てないの？
映画版は見てる。
あれがあったじゃない。しのぶさんの昔付き合ってたやつが、
うん、
テロみたいな起こす話があるじゃん。
はあ、はあ。
もともと自衛隊の人で、
うんうんうん、
PKO から帰ってきて姿くらましてって話あったでしょ、映画版の、
うんうん。
あの時に後藤隊長が釣りしてる時に呼び来るじゃん。
うん、
隊長、どこから電話ありまして、みたいな。で、時間なので帰っていいですか、みたいなことを言うやついたじゃん。
うん、
多分あのことで。あれがだから2代目の特殊二課のメンバーっていう位置づけなんだと思うよ。
うん、
で、その3代目と。いうことで描くと。いうことのようですね。楽しみだね。
あ、筧さん当ててる人が分かった。判明した。
うん、
後藤隊長だよね。
うん、
空間さん。
うんうん。素晴らしいね。
うん。
うん。
これメールいただいたのは4月ですよ。
おお、素晴らしいじゃん。
素晴らしい。
うん。
当たりました。
当たりです。
特に商品はないですが、はい、
別に何も送りませんすごいね。でも楽しみだね。
ねえ、
どうかな。あのテンションでやってくれるといいけどな。
このなんだったっけ、
ん、
泉野明って読むんだね。
そう、今回はね、
ね、宇野役の方、うん、女の子、
うん、
意外とイメージに近くない。
いや、だからオリジナルだから関係ないんだよオリジナルだから関係ないんだよ
関係ないけど、でも私たちの持ってるイメージに近くないですか。こういう人だったらいいなっていうタイプじゃないですか。
まあね、まあね、
うん、
まあそうだね。
違和感を感じない人でした。
でもこれ、まあだから、まあオリジナルだから被っちゃいけないけど、
うん、
アスマ役？これまあアスマでもないの？今回は。うん、篠原なんとかって書いてあるよね。
うんうん。
これはちょっと違うね、福士くんは。
そうかね。
じゃない？
そうかね。でも、まあ、そんなに嫌じゃないですよ。
うん。
うん。
で、千葉茂さんもやっぱ出るんだね。
うん。
これはあの、千葉茂雄の、茂さんの声の人だよ。
うんうんうん。
うん。
はい。
てか、班長になったってことは、まあ、茂さんの役ってことか。
ですかね、
あ、後藤隊長はあの後藤隊長なの？坂井。筧さんが。
隊長らしいですよ、でも。
ってことなのか？
うん。
でも多分、どんな内容になるんだろう。これ見て、また見たくなったね。パトレイバーももう30回ぐらい見てるからね。
あ、そう。
全部。
うん、
OVA からテレビシリーズから劇場版から、
うん、
今1話見るともう止まんなくなるんだよね。
でも30回は見てないだろ。
え、30回は見てると思うよ。もう、
うそ、
だってもう20年ぐらい経つんだよ。
うん、
見てるよ。
年に1回以上見るの？
いや、年に1回以上見てる。
へえ。
だから長距離移動の時のお供は、第一候補は銀英伝で、第二候補はパトレイバーなのよ、大抵。
うん、
でもなんだかんだ言いながら見てる。と、30回は見てると思うけどね。
長距離移動の時は見てるには入らないでしょ。見て運転はしてないはずだから。
まあ、車で寝て運転してるわ。あ、違う、運転はしてないよ。はい。
はい。
楽しみですね。
うん。
あとは、半沢。
はい。
45%?
みたいですね。
すごいね。
すごいね。
大したもんだね。
うーん。
だから、ああいうドラマを作ればいいんだよ、本当に。
そんなに良かったですか？
うん。まず、その、いいのが、
うん、
その、主なキャストはよく知ってるけど、
うん、
他に出てくる、まあ、いろんな役の人たちがあんまり知らない人たちが多いのよ。
うんうんうん。
やっぱこれすごい重要だと思うんだよね。
うん。
もう脇までびっちり固めるやつあるじゃん。
はいはい。
ああいうのとか、やっぱそのリアリティっていうかさ、
うん、
主役にリアリティは求めないよ。やっぱ主役は、それらしくないといけないから、
うん、
でもその現実感との実績を出すのは、そういう脇役にどんだけいい人を選ぶかとかすごい重要なのに、
うん、
そこがすごいおざなりにされてたからね、
うん、
そういう意味ではそういうキャスティングもよし、
うん、
まあ、芝居の力量もよし、まあ、香川くんはやりすぎだけど香川くんはやりすぎだね、なんだかんだ言って。
そうか、
あの人もういい年なんだから引きの演技覚えないとって思うねどれ見てもやりすぎちゃうね。ダメだなこれじゃあって思うね。
そうなんだ。
うん、まあでも悪くはなかったから、
うん、
うん、やっぱ面白かった。いいドラマだったと思うよ。
うん、
でそのなんだろうな、だからテレビ局としては絶対当たらないと思ってただろうねと。 だから半沢直樹っていうドラマタイトル自体で、
うん、
やっぱ売れると思えないよね。
ほう、
そこから連想するものって何にもないじゃん、
うん、
だから結構思い切った作り方したなっていうね。主人公が坂君以外は、
うん、
結構あれだな、思い切ったなとは思うけど、
うん、
まあ大人が見るドラマがやっぱ少ないってことだと思うよ、
うん、
そういう意味ではニーズにあったっていうことだと思うね。
そうか、
うん、まあ原作も良かったし、
うん、
本もね、
うん、
非常に良かったしっていうことだと思う。だから、うん、真面目にやっぱ作れば撮れるんだよ、テレビもね、今視聴率、
うん、
と思うね。
なるほど、
見応えのあるものを作ればね、
うん、
うん、っていう証拠だと思いますよ。
うん、
まあリーガルハイを楽しみにしてるけどね、俺は。
ああ、この後のドラマね、
うん、酒井君のね、
うん、いや私見て、いや最終回でもねチラッと見たよ、チラッと見たんだけど、うん、なんか全体やりすぎだよねって思った。
どの辺が
個人個人おのおのが
いや、あれはもう最後のクライマックスだから。
おのおのが、うわ、熱苦しいと思った
ら。うん、まあ、そのクライマックスだからそうだけど、
うん、
ずっと長回しだったんだってね、あれ。
あ、そう。
最後の土下座させるシーンのところね、
うん、
あの、重役会の下りね。
うん、
あれ、10テイクぐらい撮ったって書いてあったね。
へぇ、大変だね。
20分ぐらいのシーンよ。
うん、
そりゃ大変だと思って。
うん、
そのテンションのものをいきなり見たらそりゃそう思うよ。でもね、鶴瓶の息子が良かったんだよね。
あ、そう。
あの子もうなんかいい役恵まれればいいのにねと思って。
うーん、
全然知らなかったんだな。でこの俳優さん誰だって思ってたのよ。
いたんだ。
その結構すがすがしいボンボン社長の役で出てて、ボンボン社長なんだけど骨があってその才能があるみたいな社長の役だったのよ。
うん、
ほんでその凛とした感じが雰囲気だったのよ。
うん、
でこの俳優さん誰だと思ってて、
うん、
ほんでヤフーのニュースかなんかに上がってて見たら、あれ鶴瓶の息子なんだって。
へー、
だからよく見たら顔は鶴瓶なんだよ中身がね。
うんうん、
あ、本当だと思って。
うん。
そういう結構、ミッケモンの後、もともと、あの、前半に出てたね、もともとビシバシステムって俺、すっごい好きな、お笑い、コントのグループがいたんだよ。
いたね。うん。
それの気持ち悪い方の人は、ビシバシステムやめて、俳優になったのよ。
へ、
その人が出てたりとか、
うん、
ああ、分かってんじゃん、と思いながらね。
あ、そう。
うん。面白かったんだよね、ビシバシシステムって。
うんうん。
でも、途中から女の子が変わっちゃったんだよね。で、
そうなんだ。
そう。
知らなかった。
初めは男二人だったじゃん。
うんうん。
で、あの、気持ち悪い方っていうか、あれがやめて、
うん。
ほんで、女の子で、一時ビシバシシステムってやってたね。
へ
ぇー。うん。でも、あの、やるじゃん、と思うのは。うん、でもそういういいキャスティングもしてるからね。
うん。
うん。と思ったね。まあ、まあ映画か、ドラマか。まあできればドラマがいいけどね。
うん。
映画はやっぱ映画でやってほしいなって気がするからね。
そうだね。
うん。俺はなんかやっぱそのドラマの最終回だけ映画とか、
うんうん
う
ん、
そういうのはやっぱ良くないなって気がするから。
私もそのパターンは好きじゃない。
好きじゃないよね。
うん。
まあ例外的に認めるのはスタートレックぐらいで。
うんうん。
やっぱあんま良くないよね。
うん、
ドラマはやっぱドラマの中で表現してほしいなっていう気がするから、
うん、
まあ間違いなくやってくるでしょ
う。そうね、
楽しみしたいなと、
うん、
いうことですかね。
なるほど。
あとそうだな、ホンダがレーシックの失敗をして、
うん、
でもレーシックはしてたんだ。だからレーシックがやって見え方が変わったから目つきが変わったのかな。
気になってんだ。
ずっと気になってる。もう人相変わったもんだって。
いやまあでも大人になったら顔変わるよ。
いや大人になってって、ホンダ大人になってたじゃん高校時代から比べてじゃないよ、ここ 1,2 年の話だよ。
あ、そう。
いやホンダびっくりするぐらい顔変わってるって。 まあ、よく言われてましたけど眼球が出てるんじゃないかっていう話だったのよ、
うん、痩せたんじゃないの。
違う、痩せてるってことではない。
へ
え、比べると分かるよはっきり。
あ、そう、
うん、そうね、だからまあレーシックをやって見やすくなったからそういうか 目になったのかなっていう気もするんだけど、
うん、
あ、そうなんだと思う。まあでもスポーツ選手にとってやっぱねこの視力っていうのは大きな問題だもんね。
大きいだろうね、
うん
うん、
だから今イチローが不振って言われてるのは視力の問題じゃないかっていう話も出てんだよね。
へ
ー、野球選手でやっぱ長く続けると目に来ちゃうんだって、
うんうん、
だから外野手とかになっちゃうと大変じゃん、
うん
うん、それでっていうケースもあるんだよ。
うんうん。
うん。
まああるだろうね。
うん。
もう普通に生活してる私たちだって、うん、40代とかになると、
うん、
目は不都合が出てきますからね。
もう大変だよ、ほんと老眼が。だから次いよいよ、あの、遠近両用のメガネにしようかなと思ってけどね。
あ、そう。
うん。
へぇ。あれ、慣れないとでも、見づらいんじゃないですか。
いやだってもう今が見づらいんだもん。まあそこまで話してってことではないけど、
うん、
でも結構来てるもんねやっぱ老眼。
うん、私もあるよ。
でしょ、
見にくい時あるよ、
うん、
あのこの字のサイズはこの光の加減では見えにくいとか、光の反射具合で見えにくいと
か。ああ、だからあれが見えなくなってきてる、あのルーターのポケット Wi-Fi の中に書いてあるあの暗証番号っていうか
あの裏に書いてあるやつね。
そう、これ0だっけ C だっけって毎回見てるから、だからそのトラブルあった時にこれじゃ困るなって思ったのよ今シーズン。
あ、なるほど。
うん、だからもうパッて見れるように、いや、まあそろそろ買うかなっていう気はしてる
けど、ね、いいことを教えてあげようか、うん、そういう時はね iPhone で撮影してね、ピンチでお拡大してみるのよ。
いや、だからその時間が無駄じゃない。うん、だからもうでも、まあもうね、老化の一歩をたどるだけですから、
うん、
その老化を楽しんでやろうかなと思ってますから、
うんうんうん、
まあ老眼鏡もいい、面白いんじゃないっていう気はしてるけどね。
うん。
うん。まあ、でももうワールドカップ近いですからね。
そうね。
来年だよ。
うん。
もう4年経つんだね。
早いね。
早いね。
うーん。
ね。もうあの時から4年なんだ。
そうだね。
早いね。
うん。
うん。だからまあ頑張ってほしいですね。日本代表は。
うんうん。
柿谷くんがいいからね。いいっても代表ではいまいち活躍できてないけどね。
うん。
香川がちょっとピンチなんだよね。
あ、そうなんだ。
あのマンチェスターユナイテッドの監督が変わってね、どうも監督がと合わないみたいでね。
あ、そういうのあるよね。
サッカー特にあるからね。
うん、そうやって聞くね。
うん。だから、まあ、あの、全然出れてないんだよね。
あら。
で、このまんまずっとズブズブにされたままワールドカップ臨むのはちょっと危ないからね。
うんうん、
あの、試合出てないと危ないっていうか、試合感とは、うん、いろんなものがやっぱ戻せないから。だからドイツでは今ものすごいあれなんでしょ、あの香川真司を取り戻せっていうドルトムンドのファンが、
うん、
ツイッターで署名みたいなのしてるんだよね。
へー、そうなんだ。
そうだよ、世界でそのキーワードが2位かなんかなってた。
はあ、すごいね。
うん、そのくらいあのドルトムンドにとっては香川真司って特別なのよ。
うん、
だから真司を救えみたいなので、
うん、
だから真剣にちょっと今そういう、その、うん、なんだよ、ドルトムンド側もそのあれに入ったみたいだよ。だから今いる選手と入れ替えで呼び戻そうかって話があるみたいよ。
そうか。
うん。
いや、ありがたいことだと思うんだけど、
うん、
入れ替えでって言われると、その放出される選手はどう考えたらいいんだろうと思うよね。俺はいらなかったのね、みたいな。
いや、でも、まあまあ、でも、マンチェスターユナイテッドだからね。
うん。
ドルトムントもいいチームだけど、
うん、
で今はあのチャンピオンズリーグで勝ったから、
うん、
あ、勝てなかったのか、勝ったのか忘れちゃったけど、
うん、
バイエルンが負けたのかどっちだったっけ忘れたけど、
うん、
でもすごいチームだからね、マンチェスターユナイテッドは、
うん、
そりゃどっちでもいいじゃない
いやなんかでも俺の価値はみたいな、ちょっと悩ましい
かな。いや 逆にむしろ上がるって可能性もあるわけだからねうん、もうでも、そうだね、香川すごいからね、だから本当試合出た方がいいよねっていう気はしてるけどね、うん、
試合はね、選手はやっぱり試合に出て、うん、そこでなんかリズムっていうか作られるものがあるみたいだからね。
そうだね。で初めてじゃないかな、香川真司がこう壁にぶつかるのは。
あ、そう。
うん、
きつい
ね。今まで結構トントン拍子で来てる人だからね。だから、うん、やっぱ本当の強さ試されるというか、
うん、
まあいろんな意味で試される1年になるだろうねとは思うけどね。
うん、
うん、でも柿谷がいいんだよ。同期なんだよね、年は1個下だけど。
そうなんだ、
うん、
うーん、
若い頃から天才って言われ続けたんだけども、
うん、
彼の場合にはちょっと早めに壁があったんだよ。
うーん、
やる気なさ症候群にかかったんだね。
うーん、
試合練習とかに遅刻してくるようになって、ブラジル人の監督にすげえ怒られて、
うん、
放り出されたのよ。
あらあらあらあら
でそっからもう一回這い上がってきた。
うーん、
うん、っていうちょっともういわくつきというか問題児だったね昔。
うーん、
うん、そういう子だけどね、今はもう立派なもんだよって感じだよ。
いやまあそういう子は強いよね。
強いよね、やっぱ一回そうなった時から考えるとね。
うん、
あ、だからやっぱそういうあれはいるよね、選手にね。
うん、
おー、でもそうですよ、クリラジでインタビューした体操の亀山選手金メダルですよ
ね。え、おめでとうございます、よかったね。
いや俺インタビュー行っときゃよかったと思って行きたかったんだけどね、あのその1週間前に中継が終わった、鈴鹿が終わったすぐ翌週だったんだよね、
うん、
だからまあいろんなもんがあってもうしょうがねえなと思って行けなかったんだけど、
うん、
金メダルだよ、
うん、
だから世界一あん馬がうまいんだよ、
うん、
すごいよね。
そうね、
うん、
いやいや、よかったと思いますよ。
クリラジから金メダルですよ。
いや、クリラジからじゃないけどさ。
クリラジから
いや、クリラジからってことではないけどさ。
金メダルですよ。
ねえ、
うん。
うん。
でもさ、よくインタビューさせてくれたなと。
うん。
大変だったけどね、そのインタビューにたどり着く道のりは。
うん、そうだろうね。
いろんな書類書き、みたいな。
ありましたね。
うん。
うん、
なんか色眼鏡で見られみたいなでもその何、インターネットラジオやってる、
うん、
体操専門のインターネットラジオやってますから、で、うん、向こうもある程度こう審査をしたみたいなのよ。
あ、そうなんだ。
そう、いや、あったんだよ、うん、だから2週間ぐらいその審査の結果待ちというか、
うん、
でその報道っていうか、その方針提出してくれとかいろんなやり取りしたのよ。それでようやく OK が出たんだよね。
はい、
でもやっぱよくさせてくれたなと思うよね。
うんうんうん、
言っても日本代表だからね。
うん、
それをどこのね、海のものとも山のものともよくわかんない、えぇ、ー、って言われるようなあれで独占できてるからね。
そうだね、普通だったらさ、
うん、
その体操のことを知っている知っていないに関わらず、
うん、
名の通った大手企業さんだったら、
うん、
まあいいかと。
新聞社とかね、テレビ局だとね、
うん、
スポーツ新聞とか、
うん、まあそう、スポいや違う、スポーツの関係に限らずともよ、
うんうん、
しっかりした有名なね、
うん、
ところだったら、
うん、
まあそんなに突っ込んだ質問とか、
うん、
聞かれて選手が答えて嬉しくなるような質問とか、
うん、
そういうのは内容的には充実してなくても、
うん、
まあ問題はないだろう、うん、みたいなことで許可は下りそうじゃない、
うんうんうん、
これクリラジの場合は逆だからね、うん、好きだけだじゃない、
うん、
名前ないし、うん、ただ好きっていうだけのところに許可を出すって結構勇気いると思うよ。
勇気いるんだよ、
うん、
勇気いるんだよ、
うん、
ねえ、
うん、
であれなんだよ、特集会体操クラブっていうとこなんだけどね、特集会体操クラブに所属してる選手はどうも、
うん、
その芸能事務所でいうと、芸能事務所でもないけど、
うん、
所属事務所でいうと3人サイドアップなのよ、亀山選手も。
へえ、そうなんだ。
わかる？3人サイドアップ。
わかります
けど。もうスポーツのエージェントとしてはもうトップだよ。
超一流。
中田選手と一緒にでっかくなった、うんうんうん、あれだから北島康介とかね、うんうん、ああいう若干とんがったアスリートがいっぱいいるとこなのよ、
うん、
だから一応その特集会体操クラブの広報担当の方は3人サイドアップの方なのよ。
へ
え。だからそういう人たちとも何度もやり取りして、
うん、
ほんでそのインタビュー出てもらうんだけどね、
うん、
出演料どうしようみたいな話になったわけよ、
うんうんうん、
ね、まあもう多少なら俺が自腹切るっていう話はしてたんだけど、
うん、
一応念のため出せないんですけどって言ってみてって言ったのよ
あんたも思い切りが悪いやつだね。
一応ね、
うんうんうん、
一応もうだってその金額の基準もよくわかんないし。
そうだね、そうだね。ゼロが何桁かっていう問題だよね。
うん、うん、まあ大抵まあ5万ぐらいじゃないのって話はしてたのよ。
うん、
でまあでも日本代表の選手だから、
うん、
で日本で言ってみればトップの選手なわけじゃない、
うん、
そういう意味では払うべきだとは思ったんだけど、
うん、
でも一応念のため聞いてみてくれと、
うん、
いう話をして、まあ千原ちゃんに聞いてもらったんだけど、
うん、
したらあそういうことであれば、うん、あのいいですと、その代わりも特集会いっぱい宣伝してくれたされたらいいですからみたいなことを言ってくれるんだよ、
うん、すごいね。
すごいでしょ、その懐の深さっていうか、
うん、
体操ってだってあんだけ金メダル取って歴史も深いとこだから、
うん、
何言ってんだこいつらって言われかねないじゃん。
それはそうだ、そういう、うん、そうだと思う
よ。だいや俺だったらそう言うよ、ね、もう何言ってんだって思うよ、
ね、だって許可したことでさえ奇跡なのにみたいな。
そうだよ
本当にあんたら何も知らなくてやってきたのかみたいな、
ね、みたいに思うよね
そう思うよね。うんうん、
ちゃんとそういう対応してくれるんだよ。
うーん、
でその裏で、
うん、
あのまあまあ、もともと千原ちゃんとちょっと面識があったらしいんだけど、
うんうん、
あのフジテレビの体操の中継で、
うん、
解説をやられてるアテナオリンピック、アテネ五輪で
今なんでアテナ
になったの？アテネそうだねアテネ五輪で、
うん、
アテナって、AV のレベルだね
知らねえよそんなこと。
アテネオリンピックで金メダル取った米田さん、
はいはいはいはい、
あのちょっと若干天然なジャンクとかにもよく出てたでしょ当時。
いい男な人
あの、うんうん、でも多少ぽやっとしたすごい柔らかい人ね、
うん、でもいい男ですよ、
ね、うん、あの米田さんが、うん、そのいろいろ便宜を図ってくださったのよ。
へ
ぇー。だから、あの、米田さんのインタビューもやろうって今言ってんだけど、
うんうんうん、
あ、こんだけ特集会お世話になったから、
はい。
そりゃいろんな意味でやっぱ特集会でも PR できるようにしようよっていう今話はしてるんだけどね。
うんうん。
だから、あの、いい人に見えるじゃん、米田さんって。
いや、すごいいい人だと思いますよ。
本当にいい人みたいだよ。
うん。
だから、裏でいろんな、だからそういう話して、だから、あの、日本体操協会が OK だったらいいよとかっていう話とか全部やってくださったんだ。
へぇ
ー。で、タロケンとが、その、インタビュー行った時に、
うん、
ちょうど、だから米田監督と、亀山選手で、ちょうど二人で練習してて、
うん、
なんか新しい技やってたっていうから、多分それ、あの決勝でやったんだと思うよ。
へ
ぇー。いや、金メダルですよ。
ねぇ。
いや、そういう選手をね。で、今回、あれだったじゃん。まあ、内村と、
はい、
あの、中学生のあの子。あ、高校生か。
ああ、はいはいはい。名前だったっけ？白井
健三ね。
うんうんうん、
あの二人にクローズアップされてるから、
うん、
他ノーマークじゃない。
うんうん、
でまあ、逆にしめしめっていう感じがあるよね。さすがに内村のインタビューは無理だよねっていうのはあるから、
うん、
それは自覚してるからね、俺たちも。
いや、でも、いい人っぽいからいけるかもよ。
いや、でもね、内村選手はね、やっぱちょっと時間かけた方がいいね。あの、最終的にはインタビューしたいんだよ。
うん、
狙いとしては。
うん、
でもね、あの人マイク向けると絶対本庁は話さないのよね。
うん、そうだね。
あの、はぐらかすでしょ。
うんうんうん。
あれ突破できる何かが見つかるまではちょっとできないなって思ってんのよ。
うんうん。
ほんで、本気の内村航平ってどんな人なんだっていうのに、近づけずにああやっていなされちゃうと意味ないから。
うん。
てかちょっとそれは時間かけてみようよっていう話はしてるんだけど。
うん。
うん。でも嬉しいよ。
うん。
どうでもいいニュースじゃないよ、これはね。
まあそうだね。
はい。まあぜひ興味のある方はですね、
ええ、
体操日日トークの方のインタビュー聞いていただければ、
うん、
まあ、あの、タロケンとチアルちゃんの質問のこの、なんていうの、
うん、
脈略のなさがもう笑っちゃうけどね。
そうなんだ。
その、質問の内容的にはそんなにおかしくないんだけど、
うんうん、
もうあの、テンパってるから順番がバラバラなのよ。
あー、なるほど。
だからもう、質問があっち行き、こっち行き、とっちらかってる感じなんだよね。うん、で、亀山選手もインタビュー慣れしてないから、
うん、
その3人の初々しい感じがね、すげえ面白いんだよ。
そりゃあ面白いね。
うん。
へ
ー。で、最後に、だからファンの人に一言、みたいな。
うんうんうん、
ことを言うと、
うん、
亀山選手が何言ったらいいか悩んでるんだよね、
うん、
で、あのご清聴いただきましてありがとうございます
いい人だ。
そう言ったらいいのかと思ったよみたいな。いや本当に初々しいのよ。
うん、
まあ、アンバはね、8年ぶりって言ったかな、メダルは。
うん。
それぐらい日本の体操人としてはアンバってウィークポイントだったからね。
うん。
内村も失敗したじゃん、オリンピックで。
ありましたね、はい。
うん。だから、まあ、そのインタビューで、
うん。
やっぱり、僕は脇役でいいんですって言うんだよね。
うん。
内村と同い年なんだよ。で、その主役はやっぱり内村航平なんだと。
うん。
でそういう意味では日本の代表のそのチームのために、
うん、
その何ができるかっていう脇役の道を僕は選んだんですって言ってたね。
へー。
だからそのあん馬でやっぱりその不安にさせないっていうか、
うん、
いい流れを持ってくるっていうのをものすごく強烈に思ってんだと思うよ。
は
ー。だって上を狙おうっていうアスリートが脇役でいいですとは言えないもんね。
うんうん。
なんかそういういいインタビューになってるので。で、しかも初々しいから、ね、
うんうん、
亀山くんでいい人なんだねっていうのもよくわかるので。
うん、
今では貴重ですからね、
うん。
メダリストのインタビュー。
そうだね。
メダル取る前。だから、メダルは取ってきたいと思いますって言ってたから。
うんうん。
うん。
そりゃ聞かなきゃ。
そう。また帰ってきてインタビューできたらなと思ってるんだけどね。
うん。
その演技を見ながら、ちょっと聞いてみたいな。
なるほど。
その時には俺行こうと思ってから。
へぇ、
まあそんな感じで、体操日トークの宣伝でございましたけど、コロさんはなんかないのかね。
はぁ、あ、そうか。
うん。
ヒュージャックマンって本当にいい人なんだね。
いい人っぽいもん、ヒュージャックマン。
もうね、う
ん、
上がってくるニュースが、
うん、
今回も2つあるんだけど、
うんうん
うん、悪い話は一切ないね、
うん、
これまでも。
うん。
うん、
パパラッチに子供見つけてもらってとかだろう。
いや、それはヒュージャックマンがちょっと遠
くて。まあね。
なんかね、
うん、
過去上がってきたので覚えてるのは、
うん、
通りに立ってる、
うん、
お菓子を売ってる人、
うん、
子供だったかな、まだ、うん、に、お金を払って、お菓子は受け取らず、
うん、
立ち去っていくみたいな。
いや、向こうのセレブってそういうことやるんだよ。
パパラッチがしっかり撮ってんだね。
うん。だからさ、あれが、この間、ゼニキンのスペシャルがあったのね。
はいはい。
ネプチューンが司会やってて、
うん、
貧乏な家訪ねてみたいな、
うんうんうん、
土田とか、上田とクリームとか、
はいはい、
ああいうのが全部やってるやつね。
うん、
あれで、ある売れない大阪のバンドやったのよ。
うん、
その彼らは、これ多分ヤフーにも出てたけど、
うん、
この番組を紹介したのかな。バンドで、バンド活動だけで暮らしてるのよ。
うん、
で、家一軒借りてみんなでそこに住んでるのよ。
うん、
貧乏でっていうあれなんだけど、
うんうん、
その彼らが大阪で路上ライブした時に、
うん、
ふらっとスティーブン・タイラーが入ってきて、
うん、
それでコンサートの前座やらせてもらったんだって。
へー。
楽屋招待してもらって、うん、一緒にやったんだ。
はあ。
突然フラッと入ってきたんだって、スティーブン・タイラーが。
怖いよ、怖いよ。
で、一緒に踊って、
うん、
ってやったんだって、大阪で。
へ
ぇ、びっくりしたって言ったよ。
なんでスティーブン・タイラーは大阪の街歩いてんの？
だからコンサートがあったんじゃないの？
いやいや、あったにしても歩かないよ。う
ん、だよね。だからまあ、でもなんかフラッと行ってみるべ、みたいなことだったんじゃないの？
いやいや、目立つから行かないよ、普通。
だよね。絶対あの格好だからね、あの人は。う
んうん、紛れもなくあの格好で
しょ。もう間違いなくあの長いスカイフを意味なくしてると思うから。
うん、
うん、どうぞ見たよ。どう楽屋呼んでもらって、
うん、
って言ってた。そういうことやるんだよね。向こうの人って。
かっこいいね。
かっこいいよね。スティーブン・タイラーっちゅうのがかっこいいよね、また。ヒュージャックマンもやりそうだよね。
そうか。
でも、ヒュージャックマンはでもさ、怒らしたらもう拳から、あの爪がウィンって出そうだ。その怖さはあるけどね、ヒュージャックマン。
ヒュージャックマンってね、うん、俳優になる前にちょっとあの先生の補助教員をしてたんだって。
だって頭良さそうだもん、あのヒュージャックマン。
体育なんだけどね、それは。
あ、体育なの、
うん、でその時の、それもそんな短い期間だったみたいなんだけど、うん、その時の教え子が、うん、ある日、うん、レッドカーペットの、うん、インタビュアーとして来てたんだって、
うんうんうん、
でもちろんその人自身は自分はそうですと名乗ったわけではなかったみたいなんだけど、
うんうん、
ヒュージャックマンの方が、あ、これ教え子だって気がついたんだって。
ほうほうほう。
で、その彼の質問に対しての答えに、うん、その俺はお前のことを覚えてるよみたいなニュアンスの話を混ぜて、
うんうんうんうん、
いろいろね、うん、あの話したんだって。
へ
え、なんかいいやつだね。覚えてるって、ね、いいやつだね。
ヒュージャックマンで何歳なの？
もうだいぶいってるよ。40何歩ぐらいじゃないかな、確か。
タメぐらい、もしかしたら。
うん、多分。
すごいね。でもやっぱすごいわ。そうだよね、ジャンバルジャンの役とか最後結構年取った役もハマってたもんね、あれ。
うん、
とかやっぱ三、まあ、20代は間違いなくないよね。
それない。
35から。
いや、調べたら早いじゃん。
42ぐらい
?68 年生まれだから BJ タメですよ。同級生です。
タメかよ、ヒュージャックマン。やるなぁ、あいつ。かっこいいな。44なの？
44歳。
44で爪にフィーンとかやってんの？
そう。
すごいよね、それ。
うん、
それがすごいわ、やっぱ。いまだにウリュウバリンなんだ。
うん。
すごいね。
ね。
いや、でも、センスがいいね。
うん。
っていう感じするよね。
そうね。うん、センスがいい。で、なんだろうね、この人たちの粋な感じって、
うん、ね、
ね、お風呂に入っ、あ、お風呂に入ったんだって、うん、温泉か、うん、日本に来た時に、うん、その時すっごい暑くって、うん、温泉が暑くってもうちょっと無理と思って、うん、濡らしたタオルを頭に乗せて、うん、なんかタオルもらっちゃったからさ、うんうん、入る時に、うん、頭に乗せて入ったら、うん、ジロジロ見られるんだって、
うん、
俺外人だから見られるのかなと思ってたんだって、
うん、
そしたらそのタオル頭に乗せるもんじゃねえよと、
うん、
周りのおっちゃんたちに身振り手振りで散々言われたんだって、
うんうん、
そうだったのかと思って、うん、今度から気をつけようと思ったらしいですよ。
そうか。やるね、か、まあ、あのかっこいいよね、
うん、
でも当たり役としてはやっぱウルヴァリンからだろ。
そうだね。
その前ってあんま知らないよね。
うん。
だから多分ウルヴァリンが30代後半か。だから遅咲きだよね、やっぱ。
うん。
結構。
2000年が X メン、
うん、
っていうことみたいなので。
十何年か前だよね。でも
30年前だから30過ぎぐらい
だ、ね、ぐらいだよね、頭ぐらいだね、うんうん。
その前はね、あんまり作品ないです。
だろう。
うん、
だからやっぱウルヴァリンだもんね。
いくつかはあるんだけど、うん、このウィキペディアによると、
うん、
放題が書かれてないので、
ああアメリカのみなんだ。だからあんま大きい作品じゃないね。
そう、テレビシリーズのゲスト出演だったりとか、うん、映画もあるみたいだけど、いずれも日本ではやってないのかもしれないね。
だからそういうやっぱ下積みが長いんだね。多分、
うんうん、
食えない時期が長かったんじゃないのこの人も。
そうだろう。
うん。
うん。
だからだろうね。そうやってちゃんと。人としての対応ができるの。
うん。
まあ、どっかのカメラマンに聞かせてやりたいね。
何それ。
まあ、深くは言わないけどね。自転車専門サイトの連中に聞かせてやりたいね。人としてどうなのかみたいなことはね。
そうですか？
うん。
うん。
いいね。そういう粋な感じっていいよね。
いいね、いいね。そういう大人になりたいですねって、まあ、ためですけどね。
うん。ヒュージャックマン、ためかよ。トム・クルーズとかもためなのかな、意外と。トム・クルーズ年上かな。
トム・クルーズの方が多分年上でしょ。ちょっと待って、
コロナと同じ年ぐらいじゃないの。
私とあんたそんなに離れてないでしょ、うん、気に入らない言い方ねそれ。
うん、
トム・クルーズは、
うん、
51歳です。
51なのあれ、バケモンだなそりゃ。51なの。
うん、
だダウンタウンと同じぐらいの世代だ。
ダウンタウン50なってますっ
け。なってるよ。
本当、
うん、
うん、
ダウンタウンの2個上ぐらいかもしれないね。
うん、
そうなの。
うん、
バケモンだね。そりゃ年取るね。
62年生まれですから。
あ、そうなんだ。
はい、
そりゃ年取るわ。そりゃなんかね、イーサンハント老けたなって思うわね。
でもまだやってますから。で、次回作も撮りたいって言ってますから。あ、もう撮ってんのかな。
ミッションインポッシブル、
うん、撮りたいって言ってた
よ。もういいじゃん、もういいじゃん、もう若いの任せろよ、もう。
いや、いいじゃないの、思う存分やったら。
まあ、まあでもやっぱ彼の花は半端ないもんね、見てて。
うん、
ね、
うん、いや年取ってもそのだからアクションの質とかさ、
うん、
そういうのはやっぱりいろいろね、
うん、
年とともに問題が出てくるのかもしれないけど、
うん、
花はあるよ。
あんまないもんね、あの花感は。
うん、う
ん、ね、
うん、
まあやるだろうね。
やる。
まあでもあのトム・クルーズ感心するのは変な芸術作品にあんまり出ないよね。
あ、それは
娯楽に徹してんじゃん。だから俺そういうのは好きよ。
うん、
変にあのかしこまった映画に出ちゃうじゃん。
うんうん、
そういうのないじゃん。
うん、ないですね。
ね、であのプロデューサーするのも結構娯楽作品やるから、
うんうん、
あ、そういうのはいいねって思うね。
うん、
うん、だよね、小難しい映画見せられてもねって思うもん。
自分の役どころよく理解されてるのかもしれない、
ね。だね、だね。
見せ方も。
まあ、なんだかんだ言ってトム・クルーズの映画俺ほとんど見てんじゃないの。
そうですか。
見てる見てる。
ざっと言いましょうか。
うん、
エンドレス・ラブ。
あ、それは見てないわ。
これ一番古い。
うん、
81年、
うん。
タップス。これ知らないな。
知らないね。
うん、あとずっと言うと、卒業白書。
ああ、それは見た、見てる。
アウトサイダー、
これ。あ、見てる。
これの方がもうちょっと古いんだけど。
うんうん、
レジェント。
それ知らないね。
これ知ってると思うよ。トップガン、ハスラー2、
うん、あ、それ見てる、
カクテル、レインマン、
7
月4日に生まれて、
はい、見てます。
ちなみに、トム・クルーズ自身は誕生日が7月3日で。
うん、
で、次、なんだったっけ？
デイズ・オブ・サンダーとかその辺じゃないの？
ちょっと待ってよ。7月4日にも、うん、そう、デイズ・オブ・サンダー、
は
るかなる大地へ、
うん、
アヒュー・グッドメン、
うん、
ザ・ファーム、
うん、
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア、
うん、
綺麗だったよね、この時、ミッション・インポッシブル、
うん、
ザ・エージェント、
うん、
アイズ・ワイド・ショット、シャット、
シャット、うん、
マグノリア、
うん、
ミッション・インポ
ッシブル、マグノリア見てねえな、うん、
あ、そう？
マグノリア見てない。
ミッション・インポッシブル2、
うん、
バニラ・スカイ、
うん、
オースティン・パワーズ・ゴールドメンバー。私これ見てないな。あ、
それは見てないわ。オースティン・パワーズ、アメリカのギャグ映画はダメなんだな。
カメオ出演っていうことなんで。
あ、そうなんだ、うん、
マイノリティ・リポート、ラストサムライ、コラテラル、
うん、
宇宙戦争、
うん、
ミッション・インポッシブル3、
うん、
大いなる陰謀、
うん、
大いなる陰謀、
俺はレンタルで見た。
あ、本当、うん、トロピックサンダー。
ああ、それ知らない。
これね、ゴールデングローブ賞助演男優賞ノミネートされてる。
ああ、それ知らないわ。
これ知らないな、うんうん、ワルキューレ、
うん、
ナイト&デイ、
うん、
ミッションインポッシブルゴーストプロトコル、
うん、
これはこの間のやつね、
うん、
ロックオブエイジズ、
うん、
アウトロー、
うん、
オブリビオン。
オブリビオンね、うん、あ、オブリビオンもうレンタルなってんだな、3日ぐらいかな。
あ、ほ
ん
と、
うん、
アウトローはでも結構いいんですってね。
あ、面白かったよ
ね。
面白かった。
噂で聞いてる私も。
あの、よかった。
ふーん、
うん、あの、まあ、トム・クルーズでなくてもいいけどね。
そんな。
あの、そういう原作をちゃんと持ってきて、やっぱそのイメージチェンジっていうか、
うん、
そういうのが上手よ。
うん、
トム・クルーズはね。
うん、
だからパパの役やったりとか、あの、俺やっぱ一番いいのはあれだね。あの、エージェントか。
うん。
あれよかったね。
エージェントってどんなやったっけ？
スポーツのエージェントの。
ああ、はいはいはいはいはい。
あの選手と一緒にのし上がっていく話よ。
うん。
あれっすよ、あの笑顔は泣いたね、俺。
まあ、いい悪いは別にして、印象深かったのはインタビュー with ヴァンパイアですけどね。
そう。
あの、いい悪いっていう話じゃなくて、うんうん、あ、やっぱ綺麗だな、この人と思った。
まあね。
うん。
で、アメリカ人ってどんだけヴァンパイア好きなのよっていうさ、その、もう、俺はついていけないよって思ったわ。
あ、ほんと。
そのヴァンパイアに。
いや、木は似合うし、
似合うけど、
綺麗だし、と思ったよ。
似合うけど、ほんとヴァンパイア好きよね、アメリカ人って。なんなの、それって思うよね。
なんか夢、ロマンを感じるんじゃないですか。
なのかね、あのドラマにしても必ずあるじゃない。
うん。
ヴァンパイアものって。
うん。
へーって思うよ。俺ついていけたのバフィーぐらいだわって思った。
あれ半分コメディでしょ。
まあね。もうそれ以上は無理だって思ってる今。ヴァンパイアものはね。
そっか。
うん。まあ50かすげえな。
すごいよ。50過ぎてますよ。
まあでもヒュージャックマンも。円熟味回していくだろうね。で、あの、レ・ミゼン・ラブル見てる感じは、やっぱそのくらいからがすげえいいかもね。
そうね。
うん。
まあ、もともと舞台されてた、で、ミュージカルも好きだらしいから、
うん、
その、取ってつけたわけではなく、うん、積み重ねてきたものがレ・ミゼで出てきたってことなんでしょうけどね。
まあね、
うん、
あれはもう納得せざるを得ないよって思うもん、
うん、
卑怯だわこれ。
ただいま絶賛レンタル中でしょ。
卑怯だよあれ。
まあ、あのお暇な方はぜひ見ていただいて。
もう納得せざるを得ないじゃんこんなのって思うよね。あの、
うん、
いやこれだよミュージカルはって思うよね。
そうね、そうね、
うん、
うん、
まあそんなとこじゃないですか。今週なんか映画のそういう話題多かったけど、
なんか横道が多かったね。
うん、あ、今からオブリビオン借り行こう。
あ、そうなんだ。
まだ帰ってないから見たいよね。オブリビオン早く。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
ということで、お届けしました、来週はできるのか、普通に何もないのかな。
来週はできるはずです、
うん、はい、それでは皆様どうでもいい1週間をお過ごしください。また来週。